紹介に預かりました
藤本です。皆さんおはようございます。この記念すべき日にお招きくださいましたことを感謝いたします。メインのイベントは、記念式典でございますけれども、その前に、ほんの少し時間をいただいて、講演するように受けたまりました。本当にこういう機会を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。すでにレジュメを配ってありますので、それに従ってしばらくお付き合いいただき、最後に何らかの質疑応答をいただければと思います。記念の時ですから、この記念を汚さぬよういろいろ考えましたけれども、私が日頃自分自身、また自分の教団、そして広くホリネス系の諸派における中で聞かされる批判にどう答えるかということについて、いくつかお話をしたいと思います。まず一番目に、日本のウェスレー研究で、草分けから完成まで一番名の通っている人物は野呂義雄先生です。でこの先生はもう亡くなりましたけれども、亡くなる5年ぐらい前にジョン・ウェスレーという本を書きました。私は日本キリスト教学会から書評を書くように頼まれて、念入りに読んでおりましたときに、この文章に当たりました。非常に考えさせられる文章です。ちょっと読んでいきます。ウェスレー自身、完全の状態を水の中に潜ることに例えたことがある。神の恵みの大海の水へ飛び込み、できる限り下方に潜っていくのである。それ以上深くは潜れないところに行き着くだろう。その時上の方に見られる水面を成果の始まりとする。下方のその人がそれ以下に潜れないところが完全というものであろう。その人がそれ以上潜れないというその距離は、水面から測ってみると人によって異なるだろうが、その個人差がウェスレによって十分に考慮されていない点が私は残念で仕方がない。この完全にはどうしても個人差が出てきてしまう。残念ながらウェスレの完全の距離にはこの個人差のことまで描かれていなかった。個人差の欠如がウェスレの完全の描写を平凡なものにしてしまい、近代人にとってこれを理解困難なものとしてしまっている。そして水の中に潜れる深さの相違が各人によって異なるように、その深みは同一個人においても徐々に増し加わっていくことにもなる。このような意味で完全は進化しうるものとなる。ウェスレーの説明ではこのような理解不足が目立つ。もちろんウェスレーの牧会においては個人差、そして完全の進化、あるいは完全の交代、失ってしまった清めをもう一回取り戻す、そういうことは何回もなされています。しかし書物においては、何か一回達せられたものがそのまんま達せられているかのような印象を受けます。ちょっと嫌味な言い方をしますと、第二の転機を経たら第三第四はないと。で、皆さんもこれまでさまざまな説教の中で、いや私にとっては実は第三がありましたとか第四がありましたという話は聞いたことがあろうかと思います。で、私はこの野呂先生批判から始まって、ちょっともう少し幅広く批判を広げていきたいと思います。小学校の頃、近くに鷺沼の市民プールというのがありまして、50円払うともうありとあらゆる種類のプールを楽しめるところがありました。で、友人がですね、電車で30分かかるんですけれども、代々木のオリンピックプールに行こうよって言うんですね。で、私はそこの入場料は200円なのに、どうしてそこに行かなきゃいけないのか、来てみたらわかる。で、入ってみますとですね、普通の50メートルプールがザーッとなってるだけなんですね。で、屋内で、鷺沼のプールのが屋外でよっぽどいいじゃないって言ったら、いや鷺沼にはないものがここにあると彼が示したのが飛び込み台だったんです。で、そばに行ってみましたら、 あの、きれいな水ですから、あの、ぐっと下見ますと、下がこういう形でへこんで、一番深いところが5メートルですね。で、そこから上見上げますと、一番高い飛び込み台が10メートルです。それから1メートル、3メートルのビート板がついています。で、中学生ですから、1メートルっていうのはちょっと抵抗があった。私は3メートル行きました。で、3メートルのビート板に立って下を見たときに、さすがに足がすくんだ。それは、3メートルのビート板プラス5メートルの水深を見てしまったんですね。目をつぶって足から飛び込んで、そして飛び込んだ瞬間、自分の周りにできる泡、それから天井にある光目指して、これ上までたどり続けるのかなと思うくらい、私は必死にもがくように上に登ったことを覚えています。それを何回か続けていますとですね、耳が痛くなるのを我慢してでも水面にタッチすることを考えるようになるんです。所詮飛び込みのスタイルとか競技とかには関心はないわけですよね。飛び込んだ時に一体どれくらい深く潜って下に、その一番下に手をつけて上がってこれるかということを人は考えるようになるんですよ。野呂先生が言ってることはそういうことで、一番最初飛び込んだ時に、それがキリスト者の完全であったとしても、たかだか、ね、3メートルだろうと。でも神様が期待していることがあるとすれば、それは10メートル、15メートル、20メートル下に潜れるんだよと。それをあなたは10年前、20年前飛び込んだというその経験を清めの経験として握ったままで、一向にそれを深めようとしないというふうに、私は野呂先生の批判を受け取りました。レジュメの右側に書きましたけれども、ホーリネス信仰の均一化と、均一ですね、割と均一です。で、これを私は歴史的にこういうふうに考察いたしました。これは平凡な教理の説明だけにあるのではない。私はこれはやっぱりリバイバル運動というものがもたらした一つの現象だったと思います。で、信仰復興運動の始まりはアメリカのニューイングランドの信仰覚醒にありました。長老派のジョナサン・エドワーズ、これが、ニューイングランドでウェスレーの前にリバイバルを経験します。その時彼が書いた本が、神の驚くべき技に対する誠実な報告と、英語ではフェイスフルナレティブです。これがロンドンに出版されるようになって、ウェスレーの手元に届くのが1739年で、ウェスレーはこの時初めてリバイバルというものがあるんだということを経験するわけですね。で、この書物はウェスレーに多大な影響を与えました。で、それは信仰の覚醒を経験したキリスト者の証集なんです。手軽に読める体験談、そして一番最後にジョナサン・エドワーズが説教を3つ載せています。で、エドワーズはこのフェイスフルナレティブという書物の序文でこう記しています。他の人の戒心のニュースを神が私たちの間になされるご自身の働きの手段として用いられるとは、私が知っている限り例のないことであると。つまり神様の御業としてプロテスタントの世界でなされる手段の典型的なものは説教です。あるいは御言葉の解き明かしです。そうではなくして、個人の体験談が私たちの魂を深く揺さぶるという現象を見たというのは、エドワーズにとってはこの時が初めてであった。これがアメリカの第一次大覚醒の時代で、英米マタイで同じことが始まります。後にですね、ウェスレーの後輩であったホイットフィールドがアメリカに渡って、ジョージアから始まって ボストンに至るまで、まあ、ニューヨーク通り過ぎてですね、最後はニューヨークから船で帰るわけですけれども、彼はその航路を使いながら、船を使いながらアメリカの入植地を回り伝道していくんですね。で、彼は実に上手な伝道方法を用いました。それは前の集会でなされたものをパンフレットにし、自分がたどり着く前にそのパンフレットが配られるわけです。そこにはイラストも入っていました。ということはですね、サーカスの興行じゃありませんけれども、以前ではこれほどの反響を得たということが、自分が到着する前にそこについて皆さん読んでるわけですよね。そして以前の場所で起こったようなリバイバルを次の場所でも期待するように、先にチラシを送りながら、あるいは体験談を送りながら自分が乗り込んでいくという手法を取ったのはホイットフィールドが初めてでありました。まあ、言うなれば宗教改革の時代、16世紀の宗教改革の時代、聖書翻訳というものが人々の間に回った。18世紀の信仰覚醒運動においては、人々の体験談が聖書のテキスト以上に評価されていきました。人の罪深さ、人材に打たれた魂の動きを克明に描き、十字架による神の救いを力強く説明し、信仰によって義とされた心に聖霊が与える変化を描写しているこの種のテクスト、この種のテクストという時には聖書とは違う証のテクストですよね。この共同体の結束と維持を生み出しただけでなく、新しい信仰共同体の結束と維持を生み出しただけでなく、それを読む者に自分たちもまた同じ神の働きを体験できるという希望を与えた。これが信仰覚醒運動の一つの特色でありました。弱点がございます。それは特定の証に習う疑似体験というものを考えるようになります。あの人の証を聞いた、あの人のように主の恵みに預かりたいという思いを祈り祈っていくうちに、実は違うにもかかわらず皆の前で証したときに、どことなく、まあ、盛られていく、証を持っていってしまうんですよね。そしてあたかも自分がハドソン・テイラーであるかのように、あたかも自分が誰々であるかのように、この証を疑似化していくという現象もあったと思います。もう少し大きな弱点があるとしますと、人の証という副テキストが御言葉という主テキストを歪めていきます。ホーリネス系で多い説教はやっぱり個人の証から入ると、個人の証から入って聖書の解釈をしていきます。そう、逆じゃないんですよね。聖書の解釈をより分かりやすくするために、私はこういう体験をしたではなく、私の体験はこういう聖書の箇所に裏付けられているというメッセージをしますとですね、これは服が主を歪めるという逆転現象になってしまいます。で、ホリネス運動の歴史を見ますと、実にその手の証し集が聖書よりもはるかに数多く出版されていたということがわかります。さて、先ほどの、野呂先生の平凡だという批判に戻りますけれども、人間は性格もあります。それから個人差もあります。で、個人の中でも差は出ます。私はここにイサクを捧げるアブラハムという書きました。12章で行き先知らずに出て行き、17章で私は全能の神である、あなたは私に従って歩み全きものとなりなさい、そして契約を立てますね。で、その時神様は裂かれた者の間を通ることによってご自身を切ります。で、その後にアブラハムに割礼を教えます。 私も身を切った、あなたも身を切りなさい。大体17章のこの全きものであれというのはアブラハムの清めの体験だというふうに言われますよね。でも22章行きますと、あなたの一人子愛するイサクを捧げなさいという場面が出てきます。でこの場面が、まあ、おそらくアブラハムの信仰生涯の中で一番記憶に残る一番深い体験であったんだろうと思いますが、ここに出てくる神様の反応が、まあ、驚きですね。アブラハムがナタを下ろすその手を止めた神様の言葉は、あなたが私を恐れることは今わかったっていう、今わかったんですかと。12章の頃に故郷と家を捨てて、そして神様が示す約束の地に出た段階で十分に神様を恐れていたんですよ。17章で神様のその全きものであれというこの契約において、もちろんのことながら神様を第一にしてきたわけでしょ。エルシャダイの前で彼は契約を結んだんですよね。ところが22章を見ますと、今分かった、じゃあ神様、今までの私の信仰人生は一体何だったんでしょうかと。でこれはですね、第二の転機とかいう言葉では表現できないですね。つまり今まで3メートルぐらいしか潜れなかったアブラハムが一気に30メートル潜った、20メートル潜ったという、そういう世界ですね。ですから私たち、まあ、私は少なくとも第二の転機という言葉はあまり使いません。そういうものの言い方があまり好きではない。つまり第二と言いますとそこで止まってしまうような。でウェストレーは一度だけセカンドブレッシングという言葉を使ってますけれども、これはホーリネス運動が作り出した言葉であって、そもそも聖歌論にはなかった言葉で、神の取り扱いは無限大ですね。でそれをどこまでも求めていくという。で、もう一つ墓場について住み着いていたレギオンの話を私ここに挙げておきましたけれども、レギオンというのはローマの一個師団の名称ですよね。で歴史的に調べると600、それから最大で2000ですね。そしてイエス様に名前を問われたわけですね。あなたの名前は何というのか、私の名前は多いのでレギオンですですよね。するとこの墓場に住んでいた男の心の中に600から2000の部屋があったのかと思うほど、人間の心っていうのは計り知れない。悪霊がそれほど入るほど私たちの心は計り知れない。エレミアは言いましたよね、神の言葉として、人の心は陰険で誰もその奥底を知ることはできないという。私たちの心には隠れた部分、私たちの体験に、私たちの性格には歪められた部分がいくようにもあって、その中の洞穴を数えてみたら、もしかしたら2000あるかもしれない。そのうちの最初の20を満たしていただいて、私は第二の経験をいたしましたと。これこそが第二の清めの体験です。私はそれ以降ガラッと変わりました。そうですよね、ガラッと変わった割にその後全然変わってないですよねみたいな、それは言いながら自分で思いますでしょ。思いますよね、その白々しさっていうのは聞きながら思うし言いながら思うっていう。で最近の先生方の清めの説教はもっともっと微妙で複雑ですよね。で昔の人がそういう説教を聞くと、あれは清めの説教じゃないとか言うんですよね。竹で割ったような説教を聞かないと気が済まない。いや竹で割ったような霊的な世界じゃないですよ。私たちの心も私たちの性格も、それから神の取り扱いもそうですね。2番目、これは面白い批判ですね。ニュートン・フルーという人、この人の The Idea of Perfection、 完全論の系譜、旧約聖書、新約聖書、それから当時ドイツの神学者でありました アルブレヒト・リッチルに至るまでずっと完全論を描いたイギリスのメソリストの新約学の研究者です。ニュートン・フリュー、有名な人物ですね。で、彼はウェスレーの完全論をわずか10ページぐらいで書きます。で、その10ページでウェスレー研究が始まります。1934年、この書物が一番最初の本格的なウェスレー研究です。その中で彼はこういうふうにウェスレーの完全論を批判しています。ウェスレーの完全論の最大の欠陥は罪を限定的に捉えてしまったことだと。で、その罪の定義は voluntary transgression of the known law ですね。知っている神の律法を故意に犯すことと。で、それに対してニュートン・フリューは、我々の最悪の悪は実は知っている悪ではない無意識のものであると。人間側の意図的意識的な動機を強調しすぎたところがウェスレーの完全論の欠陥である。多くのいわゆる善良な人は自分の自己中心な様を意識していない。公論好きな人は自分以外の全ての人の意見が誤っていると悪意なく純粋にそう思っている。すぐにリベンジする人はその行為を行いながら自分は正義感からそうしているんだと思っている。我々がパリサイ主義と呼んでいる悪徳の本質は無意識の偽善であるという、これは難しいところなんですよ。で、ウェスレーはその意図的なものを罪と考え、そうでないものを弱さというふうに、それで弱さの方は人間死ぬまで治らない、その中に例えば偏見を挙げていますね。その中に忘れてしまったということを挙げてます。忘却、ヨガさっていろいろありまして、私は顔認識機能っていうのが非常に乏しいんです。ですから初めて来た人、みんな初めて来た人に見えちゃうんですよね。ちょっと服装を変えてくるだけで、講談から今日初めて出らっしゃいますよね、お名前でおっしゃって立っていただいたら皆さんで握手します、その人が立って、いや3回目ですとでもね、最初は笑い事ですよね。それをね20回30回やってますと、それは明らかに罪ですよね。で、講談で紹介して、で、名前し、聞いて、で、拍手してですね、礼拝終わって、その人に挨拶するときにもう全く覚えてないわけですよ。慌てて隣にいる家内に、ね、あの人の名前なんて言ったっけって言ったら、家内も覚えてないわけですよね。そこら中の人にですね、その人の名前を聞きに回るわけですよ。それって、愛嬌なのか罪なのかって、それは微妙じゃないですか。そこまで行くと、もうなんか愚かな罪ですよね。と覚えてないがゆえに、例えば偏見だって人は十分に相手のことをよく知らないと、まあ、それはそうでしょうと。でもそれが裁いてしまうときに、それはもはや弱さではない、それは罪深いですよね。で、右側に書きました、スコット・ペックっていうのはクリスチャンの精神科医で、これが彼は日本語にたくさん翻訳されていますが、一番有名な本ですね、愛と心理療法、これは英語では The Road Less Traveled、 人がほとんど行かない道、非常に有名な本で、これは要するに精神科医の道、人がほとんど行かない道、彼はこう書いていますね。精神科医を訪れる人の多くはいわゆる神経症か性格障害に悩まされている。簡単に言えばこの2つは責任感の障害である。それ自体としては外の世界や問題への関わり方が正反対である。つまり神経症は責任を取りすぎ、性格障害は取らなさすぎる。神経症の人は外の世界と揉めると自動的に自分が悪いと思う。性格障害の場合は外の世界が誤っていると考える。皆さんの教団は分かりませんけれども、インマネルを考えますとなんかみんなどっちかだなと思うから 中間で健全な人はいないのかと思うくらいですね。最近中間の人が増えたなと思いますが、以前はどっちかでしたね。どっちかですよね。で、両方とも共依存で、これは治らんなというぐらいの時がありましたが、いいですか。その次の段落ね。神経症と性格障害とは言葉のパターンまで違っている。神経症の人の言葉は、私はすべきだとかすべきでないという表現が目立っていて、常に基準に達しない、絶えず誤った選択をする劣等者という彼らのセルフイメージがある。一方、性格障害の場合、私は何々できない、私はするしかない、するしかなかったという表現が多く使われ、その行動がどうしようもない、外的な力によって左右され、自分には選択する力がないとする。例えば精霊ですよね。彼らのセルフイメージを表している。で、これね、社会学的に心理学的にいわゆる、大正のリバイバル、昭和のリバイバル、あのあたりまで遡って、これ分析したら非常に興味深い結果が出てくると思います。自分は献身すべきだと、献身する以外ないと思って、本来献身しない方がいいのに献身する人もいれば、君は絶対献身するべきだと、精霊が私に語りかけたと、何の責任も感じずにその人を献身に導く性格障害的な指導者とかねそんなんどこにも溢れてるよといえば溢れてるでしょうけど、分析したらキリがないですが、で、この精神科医のスコット・ペックの結論はこうなんです。結論は単純で、別に精神科に来る人でなく、一般人みんなすべからくこうだと。で、おそらく一人の人の中に両方宿っている。つまり、あることに関しては責任を取りすぎる、でもあることに関しては責任を取らなさすぎる。例えばですね、牧師で言えば、牧会に関わることは責任を取りすぎる、でも家庭のことに関しては責任を取らなさすぎる父親とかね、いかようにもこう考えられる。で、スコット・ペックが目指しているのは、であるから人は誰しもカウンセラーを必要としているということです。で、そのカウンセラーというのは、友達でいいんですね。夫婦でいいんですね。もし牧師先生で奥さんが一番説教の批判手だと、奥さんが一番厳しい説教をする、批判をするって言われたら、あ、一番いいカウンセラーを奥さんに見出したっていうことになりますよね。で、きっと時には慰めてくださいますでしょ。で、そうではなくて、その牧師同士の間でも、先生それはやめた方がいいよと、それおかしいと思うと、それはどうかな、こう率直に言ってくださる先生、何でも励ましてもらって、なんか信仰的だなと思って、自分はまずいなと思ったんだけど口挟むのやめといたとかね。いや、そうじゃなくて、口挟んでくださいよと。で、そういう相互のアカウンタビリティ、説明責任というものを負った透明な共同体というものを教会の中で、家庭の中で築き上げていくということは、ホーリネスは特に負っているんだろうと思います。さて、3番目、たくさんあるんですけど、この3番目でやめておきますが、この3番目はやっぱりホーリネスが抱えると思います。私たちはリバイバルで生まれた、育っていった者たちでありますので、特有な勝利主義を抱えています。非常にミリタントと書きます。ミリタントというのは軍隊的ですね。信仰の勝利を語るあまり、敗れを受け止めて生きることができない。 末期癌の対して末期癌の人に対して全く癒してくださいと平気で祈る。シナイ山からモーセが降りてこないと、モーセは死んでしまったアロンに金の子牛を作ってくれと頼む。ウリムもトムも指示をくれない。霊媒師を使ってサムエルを呼び出すサウロのように、この数字が出ない、結果が出ない、信仰が足りない、さらに頑張る、疲れる、盛り尽きる、この連鎖ですね。そして最悪なのは過去の栄光にしがみつくと。私が今内山先生ですが、私が責任を持っていましたときに、今のインマネルはイカボテだと、イカボテって栄光が去ったみたいなよく言うよと思いますね。あなたは性格障害だとは言えないので、それをじっと受け止める以外ないわけですよね。ありがとうございます、一生懸命お祈りして主の栄光が現れるように頑張りますって。だから過去の栄光にしがみつくとか、ビジョンと称して理想を追い求めるとか、もう少しこう現実的な決着の方法っていうのは神様求めておられるのに、どうしてそこへ行かないのかなと。それはですね、信仰はいつも勝利なんですよ。信仰は勝利って言うとありますけどね。だからその中途半端なところでとどまるっていうことがどうしてもこう許されないんですよね。で、自分の内側に例えば子供の問題で、夫婦の問題で、教会の問題で破れを抱えてしまったっていうのが、やっぱりものすごく大きな挫折になってしまう。で、挫折っていうのは取り除けないわけですから、世の中一般では挫折を抱えたまんま生きなさいと、その挫折があなたを輝かせると、そういうことはもう100も言われながら、自分自身その挫折がどうしても納得がいかないんですね。レジュメにどこまで書いたかちょっと見させてください。破れを抱えたまま生きるとありますが、ヘンリー・ナウエンはこう書きました。壊れたガラスがこれほどきれいに輝くとは知らなかったと。これは、彼がレナード・バーンスタイン作曲のミサ曲をニューヨークで見たときに、ミサ曲の最後でですね、豪華な服式、礼服をまとった祭司がですね、群衆に支えられ持ち上げられます。その時ガラスの聖杯を手にした司祭を高く掲げた途端に、司祭の手に持っていたガラスの聖杯が落ちて粉々に砕かれる。で、これは受難の一つの象徴ですよね。イエスはパンを裂いて人々に配った。私たちは裂かれない限り人々に配ってもらえない。ところがこの人生が裂かれるという経験を牧師は勝利主義のあまり好まないと。皆さん、ウェスレーは1751年にメアリー・バジールという女性と結婚しています。で、結婚した当初から不仲で、そしてなんとですね、30年別居ですね。正式に別居したのは1771年ですが、10年後に奥様の方が先に亡くなりますね。で、実質的に30年別居なんですよ。で、ウェスレーの伝記を書いたマルチン・シュミットというドイツの神学者は、愚かな選択だったと言いますし、イギリスの当時のウェスレーを知っているサウゼという伝記の人物が書いたのは、歴史に残る三大悪女の一人と結婚したと。しかしですね、二人のやり取りを見ると双方に悪い。ウェスレーは細かさすぎる、そして奥さんに求めすぎで、巡回伝道でほとんど家にいない。それがウェスレーの欠点ですね。で、旅先から奥さんに構成合わせといろんな指示を出す。こう細かい男は嫌がられるっていう典型ですね。そして 女性の方は、メアリーの方はもうちょっとおおらかで、そんなのはどうでもいいんじゃないというタイプで、その二人が結婚したっていうのが問題だったと思うんですけれども、私はすごいのは、メソディストはこの30年間、それでもウェスレーを尊敬していたってことですよね。すごいと思いません？これすごいですよ。教団の長たる人間が、家庭不仲で、そして別居期間、それは公なんですよね。ウェスレーは自分の手紙を出版しますから、奥さんから来た手紙まで出版したんですよね。そこまで透明にしなくてもいいと、そういうところは伏せておいてけばいいのに、でも、それでも人々はウェスレーを本当に尊敬してた。それはウェスレーの欠点は欠点として、しかし彼の愛ある部分、彼の霊的な部分、そしてウェスレー自身がそれを受け止めて、主のために奉仕してるんだら、私たちも受け止めようじゃないかという心意気がメソディストにはあったんですね。昨年宗教改革500年でルターが取り上げられましたが、ルターは1518年ハイデルベルク討論の中で十字架の神学という言葉を使います。でそれを彼はカトリックの神学は栄光の神学だと言って批判するわけですが、こういうふうに記していますね。神がそこに存在しておられないかのように思える苦悩の出来事の中に、神はご自身を隠されるように存在させておられたことを知った者は、同じような悲劇と絶望の連続であるこの世の出来事の中に神がおられることを知っています。理性の目には神が存在していないとしか映らないような暗闇の出来事の中にあっても、神はそこにおられると信仰の目は隠された神を見ています。見ているのはモーセと同じく神の背中に過ぎません。しかし確かにモーセは神を見ました。これに対して栄光の神学は敗北の中の神を見ようとしません。栄光の神学は人生が順調で豊かで健康であることを根拠に、神が共におられることを実感するでしょう。そしてそれを失ってしまったら同時に神を見失います。神を見失うような場面に神が隠された形で共にいてくださると信じることこそ十字架の神学の信仰です。ごめんなさい、これは私の文章ですね。でも言ってることはルターの十字架の神学とほぼ同じだと思っています。まあこんなことを考えてみました。でこれらのことはもう十二分にこの30年の歴史の中で皆さん様々に語り、あるいはリバイバリズムから一歩足を抜いて清めを考えなさったんでしょう。で今は私たちは実はリバイバルの時代ではない。ですからリバイバルに基づいた説教をされますと心に届かないですよね。昔はそれでよかったんだろうけど、今はもうちょっと複雑だよねと。それから先ほど言いましたその神経症の人と性格病の人の共依存的な牧会というのは今はもうカルトの世界ですよね。だそういう意味で教会もものすごく成長しました。でも時々感じるのは、いまだにホーリネスといえばそういう感覚で捉えているということが多々あるなということは、まあ、免れられない。で神様は聖火交友会をさまざまな問題課題の中を通しながら私たちをより健全な聖火へと導いていてくださると思っています。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。